暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所まちづくり課から仙台さんにおいでいただいています。仙台さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このまちづくり課という名前自体がそもそもがちょっと私聞き慣れないんですけども、
はい、
この部署というのはいつできたんですかね。
この部署はもともと公民連携推進課という部署で、今年からまちづくり課という名前に変わりました。
なるほど。去年までは公民連携推進課が新しくまちづくり課になったということですね。
はい、その通りです。
でも言葉としては分かりやすくなりましたね。
そうですね、
うん、はい、そんなまちづくり課の仙台さんですが、この公民連携推進課から含めてですけど、まちづくり課は何年目の担当になるんですか。
まちづくり課1年目になります。
じゃあ今年度から。
はい、そうです、
ね、はい、じゃあまだまだちょっと不慣れな部署だと思いますが、
はい
、はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんな仙台さん、今日はどんなお話ししていただけるんでしょうか。
はい、今日は男女共同参画について大きく3つに分けてお話しします。
はい、
はじめに男女共同参画についての概要考え方、次に第2次二戸市男女共同参画について、最後に今日からできる男女共同参画の取り組みについてお話しします。
はい、男女共同参画、いろいろとねニュースだったりで耳にすることも多いんですけども、
はい、
ただ正直ごめんなさい、僕もよく分かってないので、
はい、
改めてまずその男女共同参画ということの説明から教えていただけますか。
はい、まず難しい言葉から説明すると、男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会と男女共同参画社会基本法という法律で定義されています。
はい、はい、とてもとても難しい言葉が続きましたけど、
はい、そうですね、
今のは法律に書かれている、いわゆる条文とかそういうことですか。
そうですね、はい、
なんでこんな難しい言葉で書くんですかね。
そうですね、ちょっと分かりにくいですけれども、ね、
はい、
つまりどういうことか簡単に申しますと、男女が互いに認め合い責任を分かち合いながら協力して生活していくことで、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会にしていきましょうということです。
はい、まあ、男女平等の社会を作っていこうということなんですかね。
はい、そうですね、
まあ、ということはそもそもが、まあ、いつからになるのか分かんないですけど、今の日本社会は男女平等じゃないよってことなんですよね。
そうですね、はい、
うん、そんな、男女共同参画社会ですけれども、そこに目指して今はどんなことを具体的に進めてるんですか。
はい、例えば仕事と生活の調和、ワークライフバランスや政策方針決定過程の女性の参加の拡大、
うん、
また女性に対するあらゆる暴力の根絶、例えば配偶者などによる家庭内暴力や情報メディアを通じた性犯罪の防止などですね、
はい、
また多様な性の尊重と性的マイノリティへの偏見差別の解消、男性の家事育児介護などの家庭生活への参加など、 男女共同参画と一口に言っても内容は幅広く多岐にわたっております。
確かにすごく今幅の広いお話でしたね。
はい、そうですね。
ね、だからそれぐらい我々というか、まあ僕らの世代なんでしょうけども、が当たり前だと思っていることっていうのは、男女平等からほど遠い状況にあるということなんですね。
はい、そうですね。はい、
はい、そんな中、二戸市ではどんな取り組みを行っているんですか？
二戸市では第二次二戸市男女共同参画計画というものを策定しております。基本理念というものがございまして、お互いの生き方を認め合い、男女が生き生きと暮らす社会の実現に向けて取り組んでいます。計画の中では次の3つの目標を掲げています。
はい、
まず1つ目はコミュニケーションを通じた男女共同参画の形成です。これは男女共同参画への理解の浸透や家族間での支え合い、地域活動への参加など、コミュニケーションを通じて男女共同参画の視点に立った社会の形成を図っていこうというものになります。
はい、
2つ目は女性活躍と働きたい人が働きやすい社会への意識づくりです。こちらは人口減少と少子高齢化が進む中で、女性の活躍を推進するほか、働くことを希望する方がその能力を十分に発揮し、働き続けられるように社会環境を整備し、柔軟な働き方ができるようにしていくことによって、家庭を優先しなければいけないために、仕事を諦めるということがないように、誰もが生涯を通じて健康で元気に暮らすことができるように支援をしていくというものになります。
はい、
最後に3つ目は家庭内暴力のない家庭社会づくりです。家庭内暴力はDV とも呼ばれており、重大な人権侵害です。性別にかかわらず、すべての人権が尊重され、配偶者などからの暴力のない家庭や社会の形成を進めていきます。また、DV だけではなく、SNS やインターネット利用などの情報メディアによる性犯罪などを防止し、安全な生活の両立が図られる社会を目指していこうというものです。
はい。ちょっとここって掘り下げて聞いてもいいですか？
はい、
いや、今ちょっと3つ教えていただいたのが、まあ、ざっくり言うと1つ目が、はい、家族というか家庭というか、
はい、
まあ、そういったコミュニティの中の話で、
はい、
2つ目が、まあ、お仕事とか、まあ、社会進出ってこと で、
はい、
で3つ目がね、ちょっと悲しいですけど、その DV だったり、
はい、
さまざまな性差別的な話、
はい、
かなと思って僕理解してたんですけど、
はい、
それぞれ その具体的な、やっていることというか、
はい、
まあ、例えばそのこう講演会みたいなことがあったり、相談会みたいなことがあったりってことなのかなと思うんですけど、はい、そういったことをやっているということなんですかね？
そうですね、基本的には例えば岩手大学さんの研究チームと共催して講演会を行う、はい、とか、そういったものですね。
はい、
はい、
まあ、でもそうですよね。そういうのもこういろいろな形でこういうことを取り組んでますよ、
はい、
で皆さんが今目の前で受けている状態、さらされている状態っていうのは決して世界的な標準から考えると、
はい、
普通じゃないって言い方ちょっとよくないですけど、
はい、
決してその標準の状態ではないよというのは皆さんも知っていかないといけないですもんね。
そうですね。はい
はい、わかりました。そんな取り組みをしているということですが、今もちょっとお話の中に出てきた、第2次二戸市男女共同参画令和3年度の改定ということなんですが、そのどんな改定が行われたのか教えていただけますか？
はい、第2次二戸市男女共同参画計画について、市民の皆さんや中高生を対象とする意識調査の結果をもとに中間見直しを行っております。
はい、
見直しの結果、得られた今後の課題について大きく3点お話ししていきます。まず1つ目は意識調査の結果、男女共同参画に関する市民の関心が高まっている一方、社会全体としては不平等感が残っているということが挙げられます。
うん、
具体的にお話ししますと、意識調査の回収率、 回収率というのはアンケートを依頼した人数のうち回答を得られた割合のことですね、
はい、
こちらは平成27年度が 32%、 令和3年度の意識調査では 41.1% と、男女共同参画社会について関心が高まっているということが分かります。
うーん、なるほど、そっか、アンケートが返ってくる数が、はい、割合が増えているということは、
そうですね、
はい、皆さんそれに対して意識とか意見をお持ちということですもんね。
はい、はい、そうですね。ですが政治政策意思決定の場に女性が少ないため、男性にとって有利な決定がされやすいような環境であるということで、不平等感が残っているという結果でした。
うん、なるほど。
はい。2つ目は女性の就労への理解が進む一方で、現在の社会は女性が働きにくいと考えている方も多く、女性の働きやすさは改善されていないという傾向にあることです。
はい。
これは柔軟な就業時間で働ける育児・介護等で退職した後の再雇用制度など、女性が働き続けられるような仕組みが十分でないということと、ハラスメントの防止もここに含まれてきます。
うん、なるほど。
ハラスメントは男女がお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。ですので雇用の場での指導の徹底や教育の場でも防止対策を行っていくことが必要になります。
はい。
3つ目は男女共同参画社会への理解を推進するために、家庭や学校における男女平等や相互理解協力の重要性についての教育や障害学習の場などを通じた意識啓発の必要性が挙げられます。
はい。
意識調査の項目で、男性と女性が家庭、職場、地域社会、政治の場などあらゆる分野において男女共同参画を実現するためには、行政は今後どのようなことに力を入れていくべきですかというものがあったのですが、最も多い回答が、男女が共に働きながら家事や子育て、介護などを両立できるようなサービスを充実させるというもので、次いで回答が多かったのが、男女共同参画の視点に立った社会制度の見直し、意識の改革を行うというものになっておりました。
はい。
男女共同参画社会を実現していくためには、我々行政が中心となって社会の仕組みを整えていくことももちろん重要なんですけれども、大切なのは皆さん一人一人の意識だと思っております。
うん。
まずは男女共同参画社会について知るというところから始めていき、自分にできることから実践していきましょう。
はい、わかりました。ちょっとごめんなさい、
はい、
遡って聞いてみてもいいですか、また。
はい、はい。
これ、まあ、アンケートが、中高生を含む市民の皆さんに聞いたということなんですが、
はい、
そうか、でもこれ中高生を含むって大事ですね。
そうですね、今のこれからの社会を、まあ、作っていくという若者にもちょっと調査を行ったというところですね。
はい、
はい。
そんな中で、まずちょっと出てきたので気になったのが、
はい、
政治政策の意思決定の場に女性が少ないので、うん、まあ、男性にとって有利な決定がされやすいみたいな話がありましたけど、
はい、はい。
まあ、ちょっと答えにくいかもしれないんですけど、
はい、
仙台さんも言ったらその政治政策意思決定の場に近くにいるじゃないですか。
は
い、
そうですね、はい。
二戸市役所は、
はい、
現在男女比って、まあ、具体的な数字じゃなくてもいいんですけど、やっぱり男性の方が全然多いんですかね。はい、
そうですね、上のやっぱりこう管理職っていうんですかね、そちらになるとやはり男性の方の割合の方が少し多いかなというところですね。
なるほどね、はい、そっかそっか、より決定に近い場所にい
れ
ば、
ね、
なればなるほど男性の方が多くなる感じですか。
はいはい、そうですね、やはり子育てとか出産育児の関係で、まあ、退職を考える方もいますし、
はい
はい、そういうところが関わっているのかなと思います。
そうですね、まあ、それが、ね、はい、先ほど説明にあった2つ目のところにもつながってくるかと思うんですけど、
そうですね、はい、
やっぱりこう女性は、まあ、お子さんを出産されれば当然お母さんになるわけで、
はい、そうですね、
まあ、 仕事場の中での男女の役割とまた別に家庭の中でね、うん、お父さんお母さんの、
はい、
役割分担、
はい、
育児家事の中での役割分担みたいなものもね、これって僕も反省しなければいけないことがたくさんあるんですけど、
はい、
一朝一夕で変わることでもないですもんね。
そうですね、やはり仕事と家庭の両立、男女が平等にそこをどう役割分担していって、行政でどうそこをサポートするのかというのが重要なポイントだと思っております。
そうですね、はい、本当にですから、その最後にね、お話しいただいたように、意識を一つずつ、
はい、
これでいいのかっていうところから始めていかないといけないですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、
ね、お弁当はお母さんが作るものじゃないんですよね、
う
ん、
そうです ね、
はい、誰が作ったってお弁当お弁当ですからね、
はい、
まあ、そういった本当にちっちゃい頃から、子どもたちの小さい頃から意識を変えていかなきゃいけないのかなって今聞いていて改めて思ったんですが、
はい、
まあ、そんな中、ちょっとね、その男女共同参画に向けて、今日からできる取り組みといいますか、まあ、ラジオを聞いている皆さんも含めてですね、はい、どんなことができるのか改めてちょっと考えていきたいと思いますので、
はい、
教えていただければと思いますが、
はい、繰り返しにはなるんですけれども、男女共同参画を推進していくためには、市民の皆さん一人一人の意識が大切です、
はい、
できることから始めていきましょう。まずは家庭でできる男女共同参画についてです、
うん、
家事や育児の分担、家族の協力などコミュニケーションをとって連携していきましょう。
はい、すいません
最近では便利家電も販売されていますし、活用して家事負担を減らすというのもいいかもしれません。
そうですね、掃除機にしても、
はい、
いわゆるこのロボット掃除機も出てますし、
う
ん、
そうですね、はい、
うちもちょっと頑張って食洗機、食器洗い機買ったんですけど、
はい、
めっちゃ便利ですね、あれね。
あ、そうですよね、
うん、はい、あれだけでもなんかだいぶこう負担が減ったという声を聞きますので、はい、
そうですよね、
はい、頑張って働いて便利家電、ね、導入していくといいかと思います、
はいはい、そうですね。次に職場でできる男女共同参画です。育児・介護等を理由とした短時間勤務や IT を活用した在宅勤務、テレワークなど多様な働き方ができる環境整備に取り組んでいきましょう、
はい、
男性女性問わず短時間勤務、育児休暇などの有給が消費しやすい職場環境が整っていくと、ライフステージやライフイベントに合わせて働き方やワークライフバランスも調整がしやすくなって、一人一人が職場で活躍できますね。
はい、昨今男性も育休が取れるように、はい、なったりとか、まあ、あとそのコロナ以降、そのテレワーク在宅勤務というのが非常にこう大きくなりましたけれども、
はい、
これ例えば仙台さんとかが担当でこういうお仕事されていて、
はい、
この二戸エリアでもそういうことって増えているのって実感されますか？
二戸エリアだとあまりまだ実感はないですね。
はい、ね、そうなんですよね。こうニュースとかでこう、うん、言葉としては耳にするんですけど、は
い、そうですね、
なかなかこの岩手県北にいると、うん、それが実感として湧かないんですけど、
そうですね、
うん、でもまあそういったところに取り組んでいくことが、うん、まあ、働きやすい職場環境になってね、
はい、そうですね、
ね、ひいてはそれが業績業務のアップにつながっていくことにつながるでしょうから、
はい、はい、そうだと思います。
ぜひ皆さんもご検討いただければと思います。
はい、最後に地域でできる男女共同参画の取り組みについてです、
はい、
自治会、町内会、PTA 活動、ボランティア、スポーツサークルなど意欲に応じてチャレンジしていきましょう、
うん、
地域のつながりが強くなり活性化につながります。
なるほど、そうですね、これパッと町内会、
はい、
PTA なんて話を聞くと皆さん頭に思い浮かぶのがお父さんなのかお母さんなのか、それによっても多分イメージで男女共同参画のイメージみたいなものもあると思いますので、
そうですね、
例えば女性が活躍してると思ってる、
はい、
思ったところにじゃあ男性が参加してみるとか、
はい、
その逆とか、うん、そういったことがまたいろいろなライフバランスの変更にね、つながっていくのかなと思いますが、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。
また6月は岩手男女共同参画月間、そして6月23日から29日は男女共同参画週間です。
はい、
この機会に男女共同参画について考えてみましょう。そして一人一人が自分の夢や希望を実現し、豊かな人生を送ることができるよう男女共同参画に取り組んでいきましょう。
はい、お、なるほど。こういう、啓発習慣のようなものが、月間習慣みたいなものがあるってことなんですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。こういう機会にね、ちょっと改めて考えてみるというのがまずは第一歩ですね。
はい、そうですね。
はい、
最後に7月から岩手男女共同参画サポーター養成講座というものが今年度もオンラインで実施されます。
はい、
サポーター養成講座と聞くとなんだか難しそうな、とつきにくいような印象を受けるかもしれませんが、県がどんな取り組みをしているのか、 SDGs やワークライフバランス、 DV などなど身近なことについて学べる講座となっております。
うん、
岩手県内にお住まいお勤めの方はどなたでも受講可能です。申し込み用紙は市役所にございますので、受講を希望する方はお問い合わせください。
はい、
私も受講する予定ですので、男女共同参画について一緒に学んでいきましょう。
お、仙台さんも受講されるんですね。
そうですね。はい、
これはオンラインということですから、
はい、
まあ、いわゆるリモートでの講座になる。
そうですね。 YouTube、 申し込みがあった方に YouTube の URL をお送りして、そこから視聴するという形になっております。
なるほど。じゃあその決まった時間じゃなくて、
そうですね、
それぞれ皆さん都合のいい時間に
動画を、はい、いつでも、はい、受けられるというものですね。
当然男女年齢は問わず
ですね。はい、その通りですね。
わかりました。こちらは市役所の方で申し込めばいいということですか？
そうですね。用紙が市役所にございますので、
はい、
お問い合わせいただければと思います。
お問い合わせは、まちづくりか仙台さん宛てで大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、興味のある方ぜひ、受講してみてください。こういう、まあ、例えばこの6月、7月か、この養成講座やったりするのとか、
はい、
あとはそのさまざま、共同参画についてのその講演会みたいなものっていうのは、
はい、
今後もいろいろと考えてらっしゃる感じですかね？
そうですね。基本的には岩手県の男女共同参画センターというところが主催しまして、
はい、
こちらでこう会場を手配して、二戸市の身近な会場で講座や講演会受けられるように準備していくというところですね。う
ん、はい、
はい、
あとなんかその相談窓口みたいなものっていうのもはあったりするんですか？はい、まあ、家庭内コミュニケーションとか、うん、仕事場の話はともかくなんですけど、うん、まあ、ちょっとお話の中にも何回か出てきたその家庭内暴力 DV については、
はい、
例えばまあ相談窓口みたいなものがあれば。
そうですね。
二
戸市の福祉センター、総合福祉センターのところで、
はい、
子ども家庭課で婦人相談というもの窓口がございますので、
はい、
そちらで相談も可能です。
あ、なるほど。
はい、
わかりましたね。ちょっともう今DV って単純に暴力、身体への暴力だけじゃなくて、
はい、
ね、それこそ SNS を通じてのさまざまなこう性犯罪みたいなものも含めてね、はい、いろいろ深刻なことがありますからね。
はい、そうですね。
はい、
最近だと肉体的な暴力というのは分かりやすいんですけれども、こう被害者である本人も気づかないようなモラハラというんですかね、精神的なこう言葉によってこう精神的な苦痛を受けるといったものもございますので、はい、相談に窓口もございますので、困ったことがあれば市役所にお問い合わせいただければと思います。
そうですよね。本当にその、まあ、特にこの男女性差別による、うん、ハラスメントみたいなののね、モラルでやられると、
はい、
言ってる方も、うん、まあ、悪気がないというか。
そうですね。
アップデートできていないというか、
気づかないところでというところですね。
わかりました。ぜひぜひお気軽に、ご相談いただければと思います。
はい、
ということで、今日は、二戸市役所まちづくり課の仙台さんから 共同参画についてのお話を伺いました。仙台さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組の中でご出演いただいた仙台さんも受講するとお話をしていた岩手県主催による2024年度岩手男女共同参画サポーター養成講座は7月1日からスタートします。これは YouTube にアップされた限定公開の動画をご都合のいい時間に見る受講料無料の講座ですから、岩手県にお住まいお勤め通学の方であればどなたでも気軽にご参加いただけます。募集は二戸市のホームページなどですでに始まっています。お申し込みは各ホームページに掲載されている申し込み書にご記入いただき、メールまたはファックスでお申し込みいただくか、ホームページにリンクが貼られている専用申し込みフォームからエントリーすることができます。こちらの申し込みは11月29日まで受け付けていますので、ラジオを聞きの皆さんで男女共同参画に興味関心がある方はぜひ受講してみてはいかがでしょうか。してまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも合わせてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。